堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は同伴画家の山本陽子さんをお迎えしています。ここからは昨年文芸春秋から出版された山本陽子のアーティスト図鑑100と19のポートレートについてお話を伺っていきたいと思います。陽子さん、はい、119人ですね、これ合わせたら。
本当はね192人書いたんだけど、
そうなんですね。
のうちの119人を今回一、はい、冊にまとめました。
なるほど、うん、でこう題材として、うん、こうそのアーティストを選んだ理由とか基準とかございます？
あのね、これはね、はい、文藝春秋の、はい、まあ、書籍宣伝用の雑誌の本の話っていうのがあってね、もう今ないんですけども、うん、その表紙画として、まあ、毎回6センチ×8センチの、まあ、肖像画を描いていったんだけれど、
はい、
だから要するにそのものすごく時間かかってるわけですね。10年以上ぐらい。
17
年かな、17音じゃなくて17年
すごい月日ですね。
そうなの、うんうん、だから17年っていうとね、私が17年間ずっと同じでいられるわけないから、その時その時のその時代の自分の興味のある人をただ選んだだけなんです、
う
ん、
はい、なるほど。こう帯文にもありますよね、うん、山本陽子の偏愛アーティスト図鑑と。
そうね、
で色気のある男とダンディーな女、
ね、ういうことですね、
はい、
みんなクリエイターなんですね。
そうですよね、はい、うん、でその同伴画とともに、うん、こう言葉もね、言葉の方もつけられていますが、はい、こう文章にこだわった点ってございますか？
これね200字ぐらいで、まあ、要するに一人のポートレートを描くときはね、うん、その人 の、まあ、あのクリエイターだから、まあ、例えば音楽家なら音楽聞いたり、はい、小説家なら小説読んだり、美術家なら絵を見たり、それから共に評伝読んだり、
はい、
自分で取っかかりを見つけて、その人のまあ人生を描くんだけどね、
はい、
200字で そんなに素晴らしい人の一生を描けるわけないじゃない、
うん、
だからもう初めから無理だってことは、もう初めからもう命題として無理だということから始めてるから、
はいはい、
それで一番最初に書いたのが、小説家の、これじゃないけどね、はい、ちょっと後思います、はい、その人を書いた時に彼の一番最後の200文字の一番最後の言葉を次の人の一番最初の言葉にしようと思った、
はい、うん、菊池寛じゃないですか？
あ、そうそうそう、菊池寛、菊池寛、うん、で菊池寛の一番最後の言葉を今度の最後の一番てっぺんの言葉にすることにしたら、はい、そこでまた規則が生まれるから、
はい、
そこから始めなければならないってことになるじゃない。
そうですね、
うん、もう一回縛るでしょ、うん、そう、自由になるんですよ。
なるほど、はい、うん、いや僕もそれ拝読してて気づいたんですよね、
うん、
うん、あ、なんかこうやって要するに文章の終わりの語が次の文章の最初の語になるんですよね、
うんうん、そうなんです。
だからこう輪になってこうリンクしていく感じで、それもねすごく楽しくて、
ありがとう、
うん、あ、そっか、そうきたかみたいなねなかなか難しいところもあると思うんですけど、
うん、そうなのよ、うん、でもその人たちの一生を考えるより簡単だわ
一生はねすごく長くてなかなか要約はできないですよね。
そうなの、
うん、
でこの中の一番最後の人の柳っていう言葉で終わるんですが、
はい、
デビッド・ホックニーなんだけど、うん、その柳っていうのが菊池寛の一番最初の柳っていうところから始まってるんで、
はい、お、見事に返ってくると、
まあね、
なるほど
言葉のあなたに対してこういうこと言うのは恥ずかしいけど、
いえいえ、とんでもないです。いい、うん、で結構そのエッセイとしても楽しくて、
う
ん、
ありがとう、
例えば36ページの夢の旧作ありますよね、うん、はい、ここはその逆転しているから始まるんですよ、
うんうんうん、そうそうそう、
でこの逆転からどういう話になるのかなと思ったら、うん、坂子の話になるんですよねこれ山本さんが、うん、要するにお母様から生まれてくる時に坂子だったっていうエピソードが書いてあって、へえと思って、うん、まあ、さっき の原点の話じゃないけども、うんうんうん、これ文章を読ませていただくと、未熟児で 2000g だったと、
うんうん、
でこんな難産を母は丸2日かかってこなしたらしい、
うんう
ん、生まれた時から人騒がせの私って書いてるんですけど
そうだよ
ちょっとその辺吹きましたけどね、うん、
いや、お尻から生まれたのね、これ坂子つってもね、
あ、書いてますね、
うん、
うん、
そのお尻から生まれたから大変なのよ、くの字で出てきたから、母は大変だったと思う。
そうですね、
で首になんかねあのこのなんかなんか巻いてたらしくてもう
本当にへそのみたい
そうそうそうもうちっちゃくてもうネズミのような子だったみたいです、う
ん、いやいやそうなんですよね、うん、だからこういうすごくあの山本陽子さんというアーティストを知る上でも、うん、この本は本当にあのエッセイとしても楽しめるし、うん、同時にいろんなアーティストが知れて、うん、その同版画を通じてあこの夢の旧作だったらね、うん、ドグラマグラ読んでみようかなとか思えるところがいいなと思ってで僕がその個人的に嬉しかったのは、うん、その僕和歌山出身なんですけども、和歌山県出身のアーティストが結構入ってるんですよ。
そうそうそう、はい、で書きました
ね、
う
ん、あのお書きいただいてそれで本の話絵の話っていうのがこの本の前編にあたるんですよね、
う
ん
は
い、
そうです、
でまずその前編の方は中上健二と、はい有吉サーコが入ってますよね、
はい、ありましたね、
はい、これはもう
本当そうだね、
故郷の本当に偉大なアーティストで、
これ書いた時はさ、堀本さんのこと知らないわけだから、偶然だから今になってこうやって一緒に話ができるっていう、
ねそうですよね、特にもう中上健二なんか本当に尊敬してるんで陽子さんが書いてくれてると思ってしかもなんか可愛く耳がついてるんですよね
そうそうそうあれがねなんか木の葉っぱかなんかをはじめ下敷きにして、うん、この木の葉っぱの形が中上健二のちょっと四角っぽいというか、うん、ひし形というか顔の、うんまあ、大きさというか分かりませんけど
はい分かりますよ
あのゴツゴツの感じとなんか似ているなと思って、
うん
ポートレート描くときってね結構そういう発想にね、
はい、
例えば土臭い人とか勝手に思ってるだけですよ、それをこうちょっと利用したりして、
はい、
よりその人らしく描くわけ
なるほど
だから似てなくていいんです私のポートレートは、
うんうんうん、まあ似てますけどね
でも本当に似せることが目的じゃないから
なんだけどでも似てるしその人の本質っていうか、がポッとこう浮き出てきてるんで、特によく知ってるアーティストはそれはよくわかるんです、
あ、よかった、
でこのアーティスト図鑑の方は、はいあの水方熊楠と、佐藤春がいるんです
。あ佐藤春をね、バラの花にしちゃったでしょ、
そうそうそう、いやこの2人も和歌山出身のね
の
アーティストなんで、
そうだな、そう言われてみれば
結構和歌山人いると思って嬉しくて嬉しくて、佐藤春面白いですよね。
佐藤春をね、このバラとイメージ合うでしょ。でも
あのバラと佐藤春の顔が一体化してるんですよね、
そうなのあのなんかちょっと横顔のあの鼻の少し鼻の形かな、たおやかで少しこうバラのなんだろう、
はい、
バラの根っこみたいな感じがしてさ、
わかりますわかります。あのフォルムが非常に そっかあの発想がなかなか出てこないなと思って。
そうそう、それなの、この花なんですよメッシーから始まってます ね、もう忘れちまってるからな私は
いやでもねたくさん作品お書きになってるから、いやこの発想に驚きましたね、
ありがとう。あ、そうだ、おでこの形と鼻の形がなんか鼻だ、そうそう、バラのあの、少し重たげなあの輪郭に似てたんだな確か、
なるほど、
ちょっと詩人になってしまったんだなこの絵は
でも佐藤春のね純情詩集とか僕大好きですから、そういうイメージがありますね。
ありますね。
この中で山本さんがお気に入りのアーティストのってあります、全部ねお書きになってるから、
全部好きなんだ
けど、好きだと思うんですけど、
まあでも表紙に使ったあのこのウィリアム・モリスは、あの近代デザインの父って言われてて、まあイギリスの好きな人ならみんな知っているモリス柄とか、もう食器にもなってるしカーテンにもなってるんだけど、彼がやった仕事が好きなんですね、なぜかっていうと、例えば家を建てるときに建築家が一番だと思わない人なんですね、家を建てるときに建築家がいて、その後にインテリアデザインがあって家具があって、食器があってって、どんどんどんどんなんか小さくて中に入っていけばいくほど軽く軽んじられるんだけど、彼はもしかしたら食器一つのために家があるんではないかと、つまり食器作る人も壁作る人もカーテン作る人も、 家具作る人も、はい、家作る人も全員が等しい、
なるほど、
等しい力じゃないと一つのものは作れないって言った人なのね、うんうんうんうん、そういう考え方大好きでね、
いいですね、うん、うん、なるほど、はい、ちょっとまだまだね、はい、お聞きしたいんですが、はい、そろそろお別れの時間となってしまいました、はい、今夜のゲストは同版画家の山本陽子さんでした、山本陽子さんには来週も引き続きお話をお伺いしたいと思います、今夜はどうもありがとうございました。
はい、ありがとう。
堀本裕樹17音の夜。